このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回様々なテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはようございます。
おはようございます。
喋っているのは砂川と
ヤコウと
サニバタイラです。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
おしゃべりサニバボードゲーム大作戦会
ほひょ
ー始まっていきますが、はい、なんでヤコさん変な声出したんですか？
いや、なんか、ちょっと声おかしくなかったです。だから合わせてみようかなってちょっと思っただけなんです
。上ずり感じゃないですか？
上ずり感もありました。
僕は普通だと思ったんですけど。
あ、でもね、なんか、わかりました。僕も、なんか、数ミリ上ずってたね。
そうそう。
球が、なんかちょっと、上がっ、なんか上に逸れてるみたいな。
本当ですか？
はい、そうそう。もうちょっと下に押さえていこうみたいな、なんかそういう感じありました
よ。なんかあれなんですよ。これ、いつもこの話別に広げなくてもいいんですけど、
はい、
あの、半を押したように同じような喋り方をする。
おぉ。
ですよ。
え、
しません僕って。
いや、いいえ。
いや、だからそれを避けるために、わざと、あえて変なことをしたりとか、でも今日は、だからちょっと多分迷ったんでしょうね。半を押したようにするか、ちょっと変えようか。でも今日は自分の中では変えずに、いつも通りに行こうと思ったんですよ。
それあれですね、一番なんというかこう、狙われちゃう球というか、中段変化球でもないし、力の乗った速球でもない。一番あのスタンドまで運ばれちゃうやつ。
歌われちゃうやつ。
なんかあの心地よい声とかってあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
これね、砂川さんにいつか話そうと思って、
お
あのしばらく忘れてた話なんですけど。
はいはい、来たよ来たよ。
知ってますか砂川さん。
何ですか？
ラジオテーマの漫画が今あるんですよ。
あ、
知ってる？
波に叫べばだったっ
け。全然違うけど、波を聞いてくれ。
そうですそうです。
読んだことある？
ありますよ。
あ、読んでるんだ。
はい。
あー。なんだ。
ケイ君に、一巻プレゼントしてもらいました。
あー。
一巻うちにあります。
あー、続き読みました。
続き読んでないですね。
あれ、あの後、なかなかラジオっぽい話にならないっていう。
あー。
いや、でも面白いです、めちゃくちゃ。ヤコウさん漫画は読まれますか？まあ、ぼちぼち。
ぼちぼち。
アフタヌーンは通ってますか？
まあ、寄生獣ぐらい。
あ、そうですね。
まあでも、寄生獣のあの時代から、アフタヌーンを代表する漫画の、またちょっと別のやつで、無限の住人、
はいはい、
読んでました？
読んでないです。
読んでない、残念。まあ、拉致監禁をなんか、ずっとね、何十話と、すごい長いスパンで拉致監禁の話を描くっていう、すごい尖った漫画なんですけど、まあ、映画化もされたんですよね。知らないです。木村拓哉、木村拓哉。
木村拓
哉。お前や。が、まあ、確かの主役だったかな。まあ、要するに刺されたりなんだりしても死なないっていう人がテーマで。
はい
はいはい。まあ、それを書いてた方が、
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。方が終わって、次なのかな？まあよくわかんないけど、今そのラジオをテーマの漫画というのを書いてて、
うん、
あの尖った漫画家さんが、いや、まあ時代劇だったんですよ。
うんうん、
その無限の住人が。
はいはい、
まああの方が、そのラジオ、現代をテーマにしてね。
絵うまいよね。
そうですね。またでも独特のタッチなんですよね。もうでもね、いいんですよ。なんかその主人公の女性がね、ミナレさんっていう方が、もうチャキチャキした女の人でね、
うんうんうん、
あれでもね、いいですよ。あの2巻以降も、
うん、
この展開みたいな。
うーん、
でその無限の住人で拉致監禁、多分作者の方の性癖なんですよね、
うん、
めっちゃ好きらしいんですよ拉致
監禁。困
った。好きじゃないとやっぱこんなに書けないよねみたいな、
まあ、まあまあ確かに。
で今僕猛烈に気になってるのが、
はあ、
3巻まで読んでるんですけど、
は
あ、4巻の帯を見たら、
うん、
待ってました、サムラさんっていう方なんですけど、
はい、
これを待ってた、拉致監禁って書いてて、
ラジオのと、
ラジオの話でどうやって拉致監禁するんだろうって今すごく楽しみにしてます。
はいはい、
いや、でもあれいいですよ。なんかそのやっぱラジオに対する愛とか、
うん、
なんかね、これちょっと砂川さんに読ませたいなと思ってるのは、
はい、
一巻に出てきた、ディレクターさんと別で、構成作家のおっさんがいるんですよ。
は
い、なんかね、ちょっと渋い、そのもう、車に構えたというか、
うん、
で、そのおっさんが、ラジオ業界は社用の、社用ですみたいな。
はい、
まあもう傾いてますよ。
いつまでも言われてますけど、
ね。そうそう。で、それを、その、学生たちの前で話すっていうシーンがあって、
ああ、
そのシーンをね、読ませたいね。
2巻。
2か3ぐらいですね。あの、今度持ってきます。
はい。
なんかそのラジオに対する、なんかこう、けなしながらもこう、愛があるみたいな。
あ、
うん、こう、すごく、僕別にラジオに思い入れそんなないですけど、
いやでも、や
っぱ、好きな人にはやっぱりたまんないじゃない、
うん。え、これやってるから、その漫画を。
いや、なんかちょっとね、興味が湧いたんですよ。
あ、そっか、もともとその漫画家さんが好きで。
も好きだし、そうそう、ちょっとそのラジオのテーマが珍しいなっていうのもあるし。
確かに確かに。
そうそうそう。なんかその素人なんだけど、この飲んでて、管を巻いてて、で、偶然隣に座った人がラジオのディレクターだったんですよ。
はあはあ、
で、隠し撮りされてて、男と別れた話をバーって喋ってたら、
はい、
で、それを流していいよっていう、なんか、署名みたいなのを酔っ払って書いてたんですよ。
はいはい、
気づかないうちに。で、それを電波に流されちゃうっていうとこから始まるんですけど、なんかね、キャラが美味しいんですよね。はい、あれ
なんだっけ、タイトル。
波を聞いてくれです。
あ、はい、波に叫べば。じゃなくて全然違う。
はいはい、まあ聞いてみてくださいよ。聞いてみて。読んでみてください。あれ面白いですよ。はい。まあ、はい、今結構僕の中でそれが今ヒット漫画になってるかなっていう感じ。
そうですね。もうあれですよ。はい、暑いから、
うん、
あんまり外に出ずにね、涼しい部屋の中で漫画読みましょうよ。
そうですね。なんかその、あれです、それで出てきたので、
はい、
あのなんか、あの、このミナレちゃん、主人公のミナレさんは、なんかすんごいチャキチャキの女の子なんですけど、
うん、
なんかこう、ずっとその酔っ払って管を巻いてる間中も、あいつ一度も噛まなかったぜ、みたいな。そうそうそう、
ああ、なるほど。
なんかほら、あるじゃないですか、あの、野球やってなかったけど、その野球漫画でね、
うん、
あの、才能見出されるときに、
うん、
あいつ初めてバットを握ったとは思えねえ、みたいな。ああいうのちょっと好きなんですよね。
はい、
それからちょっと僕もあの、噛みたくないなと思って頑張ってるんですけど。
そう、俺それ読んで、
はいはい、
あ、俺無理だわ。まず噛むし。
まあまあ、うん、
そこまでそう、だから、はいはい、そこが評価ポイントじゃないと僕は今まで思ってたんですけど、でもそこが評価ポイントらしいんですよ。
いや、なかったんないでしょ。だって話が面白いかどうかでしょ。
まあ聞きやすい。あともう一個面白かったのは、あの声が、あのほら、ベテランの、あの、ラジオパーソナリティの女の人がいて、
はいはいはい、
もう、どこにでもいるような、ほら、なんかもうプロの人ですよ。
はい、はい、
はい、皆さんこんばんは、ヒャルウィゴーみたいな、なんかその、
あ、はいはい、
心地よい声の。
はいはい、
で、その、ミナレちゃんの声は、ああいうその、耳障りのいい声ではないと。
はいはいはい、
アジテーターっていうんですかね、こうなんか、
あ、
こうなんて言うんだろう、こう、先導するみたいな。
あ、はいはい、
なんかそういう声質で、なんか、それはちょっとその、今までの既存の安定感のある声とは違うんだけど、
うん、
俺はそこに惹かれたんだぜ、みたいな、
うん、
話があって、
うん、
なるほどな、みたいな。まあ、あなたはどっちのタイプになりたいんですかみたいな。
はいはいはい。
まあ、そういうことを考えたりなんかしちゃいましてね。
そうですね。何なんですかね。
はい、
楽しいですね。
いや、だからちょっと、なんかね、みんなに読んでほしいなと思って。
これあるあるなんですけど、
はいはい。
まあ、やっぱラジオ好きなんで、
はい、
オープニングトークでラジオの話しちゃうと、
はい、
止まらない
って言うんですね。はい。確かに。
俺いくらでも話せますけど、
はいはい、
いいですか、や
っぱ。いいと思います。はい、
いいんですか、
全然いい
です。いいと思います。
はいはい、これニーズありますか、ね、あ、でもこれ聞いてる人はやっぱ少なからずラジオ好きだと思う。
まあまあそれはそうですね。
まあね。
あの僕が思うラジオのやっぱプロと素人の差って、
はい、
あのプロはあのちゃんと時間で終われるっていう。
あ、前もなんか言ってましたね。
はいはい。あと残り10秒だったら、なんかペラペラペラペラつって、じゃあまた来週ごきげんよう、さようなら、いやー今日は楽しかったですね、みたいな感じで、あの自分が短すぎたら、ちゃんと一言足して綺麗に終わるし、で、長すぎないように、ピッて。
まあまあ、あ、でもですね、あれって、
はいはい、
そのディレクターさんとかいるじゃないですか、いろいろタイムキーパーさんとか。
そうですね、
そういう人がいてこそのプロなんで、
そうですね。
いないじゃないですか。
はいはい。
しょうがないと思いますよ、
それは。そうですね。
大体時間区切られてないからね。
そうです。
我々は。
で、
ま
あ
ま
あ、
ちょ
っ
と、ね、あの、まだ喋っていいですか？
いいです
か？僕、どちらかというと、はいはいはい、あの、ディレクター的な、あれをしたいんですよ。
あ、
はいはい、だから、
なんか誰かがでも言ってたのが、その、
はいはい、
砂川さんのラジオ技術が高いみたいな、
赤瀬さんでしょ。
赤瀬さんが、そうそう、ことをおっしゃってて、
はい、
あ、なるほど。いや、だから僕は、こう、なんか喋れって言われれば喋りますけど、
はいはい、
あの、後先考えずに喋るんで、
はいはい、
その、 もうなんだろう、枠があと20分だよって言われてても、それを計算はできないわけですよ。
はいはい。
やっぱ砂田さんはここでこうなんかね、こうここで二塁に投げるみたいな、ここで三塁に投げないとダメみたいなのをしてるみたいなのは、確かに聞き直すと分かる。
そうですね。
感じはあります
ね。はいはい、もうちょっと喋っていいですか。
そうそうそう。
絶対調子乗ってるって思われるかもしれないですけど、あのプレイヤー砂川としてはもう行きたいんですよ。
もう行きたい。
あ、行ってください。
あの本編に。
ああ。
ただ、まあまあ、あ、逆だ。ディレクター砂川としてはもう本編に行ってほしい。
ああ、なるほど、ね。
でもプレイヤー砂川としてはまだ喋りたいです。そこが、あのほら、はいはい、福岡行った時に、ディレクターが行ったじゃないですか。
はいはいはい、はい。
あの時、もう本当に助かったって思って。
まあまあまあ、はいはい。
で、あ、ディレクターいるのこんなに楽なんだって思って。どうですか、あの、そろそろ俺ディレクター昇格していいですか。
どういうことかな。
喋らないで、ディレクションだけやるっていうのは。
それダメです。
ダメなんだ。ちなみに、他皆さんはなんかやりたいことないですか？喋れてるだけでいいんですか？
やりたいことって何ですか？なんかその照明とかそういうこと。
そうそうそう。構成とか。
誰が喋るんです
か？いや、僕は別に裏方願望あんまりないんで。
あ、うん、はい、できれば俺の中ではやっぱ平さんはもうずっとメインで喋ってほしい。
はい、まあまあまあ、
これ全然ボードゲームの話。
でもあれ分かった。じゃあ、あの砂川さんがもう満足いくまでラジオの話だけする回をやりましょう、今度。
ああ、しましょう。
しょうがないからやってあげましょう。
はい。じゃあもう本編入っていいですか？
はいはいはい。
はい、ディレクターがうるさいんで。俺の中の
心の中のね、
はい。じゃあ本編のテーマは何ですか、平さん。
本日のテーマはこちらです。
テレステン。
うん。田舎へ帰ってボードゲームで遊んだりしよう。
イエーイ。大丈夫ですか、声上手なかったですか。
今のはあの意識的なあのトップするボールです。
わざわざね。
はい、ということで、ちょっとなんかもうちょっとキュッとまとめたかったな。田舎へ帰ろうって言おうとして、なんかこれどっかにあるやつだなって思って。
完全にありますね。
まあ稲ボドですね。
稲ボド。
はい、本日のテーマは稲ボド。
はい、
はい、
もう何ですか、これが公開される時期はまあ砂川さんにお任せしてるんですけど、
はい、
多分お盆間近でございます。
うんうん、そうですね、
そうですね、
間近か真っ最中か間近か。
そうですね。まあ、できれば、ボン直前ぐらいが、まあ、ベストかもしれないですね。
ボン
直前。
こういうのはいらない。ごめんなさい。
はい。お盆になったら、はい、まあ、人によりますけど、割と、田舎に帰ったりとかですね。
そうですね。
で、田舎に帰ると、親戚が待っていたり、
うん、そうですね。
お友達、久しぶりに会う、親友が待ってたり、まあ、そういうのがあるわけですけど、
はい。
まあ僕もですね、あれなんですよ、実家に帰ったら、親戚の、うん、まあ、おいっ子、めいっ子がいたりとか、
そうですね。
で、まあ少なからず、心の中でね、
うん、
こう、内心、あいつらに今度は何を遊ばせてやろうかな、なんかそういうのを考えながら帰るわけなんですよね。
はいはいはい。
で、むやみやたらと荷物が膨れ上がるみたいな。
はいはい、
まあ、そういうことがあるわけなんですけど、
はい、
今日ちょっと提唱したいのは、なんすか、ヤコさんが前ほら、ドブル、
はい、
いいよとか、
うんうん、
ね、
正月にね、
まあ、そうそう、僕がまあ地域モンキー良かったよとか、わ、
うんうん、
かるよ、まあそれはいいよ、
はいはい、
ただ今日は、キワッキワを攻めてみようかと、
キワッキワ、
もしくはまあ今までなかったけどこれいいんじゃないですかみたいな、
うんうんうん、
稲ボドに、これからこう攻めてみたい一品みたいなのをちょっとこう提唱していければ面白いんじゃないか。
はいはいはいはい、そうですね。
これはね、みんな悩んでると思うんですよね。
うん、
僕ももうトランクに入れるときもすっごく悩みますもん。なんかこう、まずあれですね、持っていったので良かったのでもいいんですけど、もしくはまあなんか今から持っていってみようと思ってるやつとか。ヤコウさんなんか言ってましたっけ？なんか。
ああ、いや、ちょっと子供とは離れて、伝統ゲームとしてのゴイタとか。
ああ、ゴイタはいいですね。
ゴイタね、
はい。まあまあ。
ゴイタ実際に持っていきました？
いや、持っていってないんですよ。
あ、
ただその子供たちで遊ぶ、大人で遊ぶで分かれちゃうかもしれないんですけど、
うん、
ただ、まあ、ルールも簡単だし。
はいはいはい。
ヤコさん、ゴイタってもうお家なんですか？
あの、カードのやつ
が。カードね。
はい。
うん、あれ思うのは、それこそだからほら、木ごまだったり竹ごまのやつがありますよね。
はいはい。
あれが願わくばベストですかね。
そうですね。
そうそう、やっぱりほら、 実家にいる、おじいちゃんっぽい人とか、おばあちゃんっぽい人とかいるじゃないですか。
僕、別にぽいじゃないですか、
あの人たち、やっぱその、将棋のあれが、カードに書いてるって違和感あると思うんですよ。
そう
です
ね。ああ、はいはい。
やっぱりね。
なるほどね。
なんでこれはつって、食べちゃうかもしれない。
食べはせんと思う。ボケてるよ、食べる。
で、やっぱ木駒だと、ああ、将棋っぽいねっていうところから、食いついてくれそうな気はしますよね。
そうですね。
うん。
ヤコさんを否定してる感じになっちゃうんですけど、カードしか持ってないっておっしゃった。
まあまあまあ、でも。
買いましょう、急いで。
急いで。間に合わないかな。
自分で掘るから、
ね。あ、当然、ヤコさんも変えられるんですよね。
そうですね、帰る予定ですよ。
うん。
平さんも。
はいはいはい。
はい、帰ります
。だからまあ、確かにそう、ご一旦
は。あ、砂川さんは帰らないです。
帰らないですね。はい。
毎年
ぐらい。
ああ、まあ、少なくともお盆とかには帰らないと思う
んですね。そうですね。
うん。ご一旦か。ご一旦までも確かにいいですね。
うん。
なんか伝統ゲーム系で言うと、
あとは、なんだっけ、ドミノ。
ああ。
その前、ホーメイさんという
か、はい。はい。
なんだっけ、
チキンフット。
チキンフット。
はいはい。
面白かったなと思って、うん。あれも、まああれは子供もできますもんね。
う
ん、
確かに、
はい。そうですね。数字合わせるだけだ
から。そうですね。
あれ、ホーメイさんもおっしゃってたけど、なんかその、導入のキラーパスみたいなやつ、うん、
いや、おっしゃってた。
そうそうそう。今日ね、今日、もうまさに今日、now 今日。
今日、today ね。now じゃない。
now じゃないな。まあ、お昼に、
はい、
サマーキッズボードゲームクラスっていうのをこう今やってて、でね、小学校4年生とか3年生とかそのぐらいの子供たちがわちゃわちゃ遊ぶんですけど、
はいはいはい、
でそこで、そういえばあったなと思って、キングドミノの紹介をするときに、
はい、
これこれちみちみ、そのドミノっていうの知ってるかねって言ったら、まあ、やっぱこう、もうあれですよ、もう来やがった、かかったみたいな感じで、うん、あれでしょ、並べて倒すやつでしょ、パタパタとか言うから、
はいはいはい、
のんのんのんつって、実はドミノっていうのは倒すものじゃないんだなーって言ったら、やっぱり、みたいな。
ああ、子供は素直。
そうそうそう。で、そこから、まあ、キングドミノ、まだその、実はこう、つなげていくものなんだよとか、
うん、
で、後でちゃんとそのドミノ牌も見せてあげて、そうなんだよ。で、やっぱり食いつき良かったですよね、
うん
はいうん。で、やっぱりゲーム性として結構その、割とシンプルなんですよね。確かにチキンフット本当面白かった。なんか他にもあと、なんかペア戦のやつとか、なんかそれこそゴイタっぽいやつも一回、
う
ん、そうそうそう、これもホーメイさんに教えてもらってやったんですけど、うんうん、あれも面白かった、
はい。
なんせあれですよ、トランプと一緒で、ほら、あれあるじゃないですか、無人島に持っていくなら君はどんなアナログゲームだいっていう話で、
はいはい、
身も蓋もないこと言っちゃうと、トランプに決まってんだろ、バーカっていう。だってどんなに面白くてもやっぱその無限には遊べないんで。
そうですね。いろんなもん遊びたいしね。
ドミノもそういう、セットで、
は
い、いろんな遊び方ができるんで。
まあ、耐久性を考えるとドミノなんだけどな。
そうですね。
いや、まあ今な、ごめんなさい。余計な話だったんですけど。
いや、全然いいっ
す、ね。砂浜でも遊べます
よね。そうね、はい。
確かにドミノはいいかもな。
なんかちょっと脱線するんですけど、
は
い、
さっき子供たちに話した、じゃあラジオの話じゃない、このボードゲームの話です、
はいはい。
子供たちに話した様子を聞いてて、
は
あ
は
あ、やっぱりイントロ、
あ
今ちょろっと話してたじゃないですか、
はいはい、
やっぱイントロうまいなと思って、
あ
でほら彼思い出屋さんだったと思うんですけど、
はいはいはい、
イントロの回またやってほしいみたいな声あったじゃないですか、あれをちょっと今思い出しました。
イントロ選手権みたいなね。
はいはい、
でも本当その、普段ボードゲームを、まあその、常日頃遊んでるっていう人じゃない人がやっぱ多いと思うんですよね、そのお盆に会う人たちは。まあだからその人たちに、なんかそのボードゲームっていうなんか敷居を感じさせずに、なんだろうな、もうその、わってこう、
うん、
楽しくわって入りたいですよね。まあそう考えたら確かにイントロはすごく大事なのかなっていう。なんですか、その、よくわからないテーマのやつとか、このゲームは、そういう意味ではある意味その、アブストラクトとかって結構難しいのかなって気も。
あなるほどね。
でもあれは逆にあれですかね、その、将棋とか囲碁みたいなとか、
うん
なんか、囲碁とかが近いのかな、
うん
ほら、
確かに。
ね、そのアブストラクト、そうですね、オセロとか囲碁みたいなっていう言い方で紹介したら、案外スッと入るのかもしれないですね、なんかね。そっか、伝統ゲームっていう切り口は確かに。
あと、もう一個あるのは、
はいはい、
あの、もうこれ多分これ小さい子供向けなんですけど、小さい子供と小学生向け、ワンナイト人狼。
あ、
これはですね、盛り上がるんで、
意外とね、
そうなんですよ。
子供ずっとやってるんですよね。
そうす、大好きですもんね。
わかるわかる。
これちょっとでもその複雑な部分もあって、
はい、
あの、多分ですよ、はい。うちだからそのサマーキッズとかやってますけど、
はいはい、
なんかね、そのちょっと抵抗がある部分も少しあって、
はい、
なんか、まあ、わかりますよ。
子供絶対好きなんですよ、面白い。で、はいはいはい、この親目線で見たときに、
う
ん、嘘ついてるっていうのに抵抗がある、なんかほら前言ってたじゃないですかね、日本人は、なんか嘘に対してネガティブな感情があるみたいな。
う
ん、
そうですね。
重いですね。
じ
ゃあ嘘ついたら腹切りますみたいな。
そ, そこがあるから出し方注意ではあるけど、
はいはいはい、
まあでも、ありなのかな。
うん、いやあり、盛り上がるとは思います、
ね。一番いいのはだから親も一緒に混ぜて、
はいはい、
こんなに楽しいんですよっていうのをやらないと、
うん
そう
っ
すね、
子供だけでわーってやってても、なんかあの実際見てもらって、なんか偏見がなくなるじゃないですか。
そうっす
ね。
だから。
あとね、印象的だったので、最近その来られた、もう割ともうね、最近遊び始めた方、
うん、
プラス、そのお連れさんで初めて遊ぶ方っていうのが来られて、
うん、
あの事前にご予約でワンナイト人狼がやりたいですって言われて、
おー、はいはいはい、
でこうまあ紹介したんですよ、うん、でまあやってるのを見てたら、
うん、
なんかこうやっぱ一人まあその言い出しっぺの方が、
うん、
まあ分かってるんでね、こういろいろリードしていって、
うん、
でいろいろ話してるんだけど結構難しいみたいな感じで迷ってらっしゃるのを見たんですよね、
う
ん、
いらっしゃいますね、
は
い、
でちょっとこれは提案してみっかと思って、あの、タイムボムを提案しておりまして、
なるほど、なるほど。
それがまあぐっさり刺さりまして。
やっぱタイムボムはね、
そうです
よね。
ズバズバズバ
で、もうね、その後、3、4回ぐらいはリピートしてましたかね。タイムボム、もう一回やっちゃう？いいねーみたいな感じ。
そんな昔の CM みたいな。
いや、まあまあ、ちょっと誇張しましたけど、まあそういう、やっぱりタイムボムのいいのは、
いい
あの、ワンナイト人狼ってやっぱその結構議論が剥き出しじゃないですか。
うんうんうん、
その嘘ついてる。なんだ、
うん、
みたいな、
うんうん。
で、そのタイムボムのいいところは、
うん、
そこがすごくそのオブラートに
そう
ふんわり包まれるんですよね。
そうですね。
なんかで、その、運の要素がちゃんと入ってるんで、
う
ん、この、あー、こいつはいけねえ、なんか運が悪くて外しちゃったな、
そうそうそうそう、
こいつはいけねえな、みたいな、
はい
はいうん。3枚中2枚入ってるって言って、1枚開けて、残念と言って、いや、心2枚だったんすよ、運だったって言えるね、
そうそうそうそうい
いところがあるんですよね。
は
い、
そこの逃げ道が用意されてる部分とか、でやっぱりね、明らかにその、遊んでた、それこそ初めての方とかの目の光がやっぱ違ったんですよね。もちろんワンナイトの時も楽しんではいたんだけど、
うんうん、
そのタイムボムになった時のなんか切り替わり具合みたいなのが、まあやっぱすごかったなと思って、
うんうん
うん、だからあの、あれです、あの、鳥間さんとかもおっしゃってたけど、
はいはい、鳥間さん好きです、
ね。あれですね、あの、学童だったかな学童とか、ああいうところで、
はいはい、
子供たちに遊ばせるのにタイムボム持って行って、まあ鉄板だっていう。
まあ、じゃあ俺もタイムボムしようかな。
いいと思います。
そうですね。
あの、実はね、うちに、だから、小2の娘と、あの、4歳の悪ガキだって話何回かしたと思うんですけど、
はい
まあ悪ガキは微妙なとこでしたけど、
あ4歳はね。
まあでも、なんとなくそれでも遊べちゃうぐらいの感じなんですよ。なんかね、やっぱ子供にさせるならタイムボムが、まあその陰徳系でね。
はいはい。
やっぱ頭一つ抜きん出てるかなという感じはありますね。
そう。
変な話、嘘つかなくてもいいからね。
そう。
確かに。うん、全部
そうそう。
全部こんなこと、本当のこと言って
ます、はい、あの裏切り者の赤チームっていうのがまあいるけど、
うん、
ゴマード
と
かね、
はい。
あっちでも、なんか、ほら、あのゲームって、
うん、
あとタイムポリスっていう、いわゆる人狼だったら市民側、
うん、
でも嘘つくこともあるじゃないですか。
そうそう。
ゲーム的に、
はい。
逆に言うと赤の人が嘘つかないことでゲーム的に面白くなることも、
そうですね。
あるんですよね。だから結構何してもなんとなくゲームが成立するっていう。うんまあ逆に運で一発でこうブレイクすることもあるし。
そうですね。いきなりボム引いて終わりみたいな。
まあそこが割といいとこなのかなって気はしますよね。
そうですね。
なるほどね。まあ確かにでも、あともう一ついいところがあって、時間が短いですね。
ああ、そうです。
ああ、確かに。
おおむね。
うん。
うん。やっぱだからね、その、親戚とかの出すときに、長いゲームはなかなか難しい。まあそれはやっぱありますかね。
ですね。
なんか、あれなんですよ、僕この話持ってこようと思った、実は裏きっかけがありまして。
なんで裏なの？思ったじゃない。
喋っちゃうね、こう。切ない悲しい話だったんで、あの、哲郎さんっていらっしゃるじゃないですか。
はいはいはい。
哲郎さんがツイッターで、
あ、ツイッターの
哲郎さん。カルカソンヌだったかな、何かで、
はい、
あのね、ボードゲーム初めての方に、
はい、
遊ばせて、うまくいったと。
はい、
うわ、うまくいった、
あ、はいはいはい、
みたいな。
カルカソンヌは。
カルカソンヌだったと思うんですけどね。
何かはね。
そう。
は
いはい、で、その次に、はい、よーし、こいつはいったろと思って、はい、次に、僕も敬愛してやまない、ノートルダムを出して、なんかどうも書き方の感じによると、うまくいかなかったっぽいことを書いてたんですよ。
はいはいはい、
そう。だから、僕の中でその、そういう、まあその帰省した時って親戚だけじゃないと思うんですよね。
はい、
普段、
はい、
そうそうそう、はい、普段ボードゲーム遊んでない旧友とかに出会ったり、
はいはいはい、
そういうところなんかで、でもね、この、ボードゲーマーたる我々は、ちょっとその、なんでしょうね、ずっとなんかドブルじゃ我慢できないとか、
そうですね。
そういう気持ちもあるんですよ。
うん、
で、僕、今回のちょっと裏テーマで、
うん、裏多いな。
裏の裏で。
そう。まあ、さっき、まあ、軽く言いましたけど、
はいはいはい、
今まで進めたことなかったけど、
うん、
これどうですかね、いけるんじゃないですかね、なんとかなりませんかねっていうのを、うん、キワッキワをちょっと攻めれたらなぁと思ってるんですけどね。なんかあるじゃないですか、ほら、長くても難しくないとか。
うん、はいはいはい。だから、チケライとかはね、
うん。あ、今日やってたんですけど、
はい、
新版も出た。
あ、なになに？
マンハッタン。
あ、マンハッタン。
はい、僕買ったんですよ。新版。
おー、新版、あのキラキラの透明の。
そうそうそう。で、
はい、
マンハッタンでもう点数のやつ決まってるじゃないですか。バリアントがないじゃないですか。う
んうんうん、はいはいはいはい。まあ普通の、まあまあ、
はいはい。あれ、いろんなルールが入ってたんですよ。前ちょっと話したかもしれないですけど、
うんうん、
でそれをランダムで決めるとか。
ほー。はいはいはいはいはいはい。
あ、今回はこのルールでやります
よ。そうそうそう。
うんうんうん、
なんかビルのオーナーの、なんだっけ。
うん、
少ない人が点数とか、まあ、なんかいろいろ変なルールがちょっと忘れちゃったんですけど、
はい、変則的なじゃあ得点パターンで、
そうそう
ゲームごとに切り替えれるってこと？
そうですね。
それはなんかついてるんですか？カードとか。
カードがついてます。
はぁー。
で、今回はこの3枚でやろう。
あ、それも面白いですね。
そうですね。
キューバにも実はゴジラルールとかあるんですか？
あ、そうですね、
うん。ちょっと変なのありますけどね。
うん、
あ、じゃあそのなんか得点システムから切り替えちゃおうということ。
そうですね。で、あれも簡単じゃないですか。まずなんせカードテキストはなくて、
確かに。
もうカードを置いてそこに置くだけ
って
、わかりやすいから、正直子供でもできるかなっていう。見た目もいいですね。ビルがどんどん立ってい
く。そうですね。
はい、
あれはだから僕は思うのは、やっぱり時代的にこう、二時代ぐらい前の、なんか結構古めのゲームじゃないですか。
そう
で、なんていうか、結構剥き出しのゲームなんですよね。こう、取って取られて乗っ取られてみたいなところがあるんで、
はい、
なんかそういうのが気兼ねない、その中である旧友とか、
う
ん、
そうですね。
そういう中で悪態とかつきながら遊んだらめっちゃ面白いかもですね。
そう、今日やった時に、
うん、
繋がるのでやったんですけど、
はいはい、
あー、これカードがないけん1位の人邪魔できないんすよって言いながら、
あ、
砂川さん、3位の砂川さんとか邪魔しちゃうみたいな。
いや、なんか言い訳が聞く、
ね、言い訳一応聞きますよね、うんうん。
あれも運がありますからね。
そうですね。
はい、まあ割とガチではあるけど、確かにそういうなんか緩さも含まれてるし、
うんうん、
確かにいいかも。なんかあれですよ、ほら、マンハッタンベスト人数が4人だ。まあこれは多分大体4人かなと思うんですけど、はい、
うん、
座り順とかのね、あれがあるんで、
そうですね、
なんかほら、感覚的には、4人で麻雀卓囲んでるみたいな、
うんうん、
なんか囲んで遊ぶ感がマンハッタンって強いじゃないですか。
はいはい、
向きがあるからね。
うん。
うん、なんか、それがちょっと、こたつみたいな、まあちょっと真夏に何言ってんだって感じもしますけど、なんか、その感じはちょっと、稲ほどに合うような気もしますね。
そうですね。
うん。なるほどね。マンハッタン確かにいいかもな。なんかそういう意味では、なんでしょう、ちょっと、その、古めの、 なんかそういう、マータもそうですけど、受賞してる系ゲームとか。
うん、ああ、そうっすね。
なんだろうな、まあそれこそだからまあカタンはそう、まあ今までも何度も出したことあるし、鉄板だったんですけど、うん、
はいはい。
なんだろうな、やっぱまあルール、分量が、マンハッタンってやっぱ少ないですよね。
うん、そうですね。
うん。
僕だけなんで。
分量が少ないに越したことはないのかな。
そうですね。
そのカードテキストが確かにないとかね。
はいはい。
そう
そう。カードテキストないのはかなり大事だと思います。
結構ハードルになっちゃいますから
ね。そうですね。
あとね、最近、これは子供に遊ばせた系で言うと、
うん、
意外と難しいんですけど、うん、アラカルトっていう、ちょっと古めのね、料理をテーマにしたゲームなんですよ。うんうんうん、
ルールはわかんないけど、はい。
うん。あれね、何をやるゲームかっていうと、まあ、セットコレクションって言ったらあれですけど、うん、アクションゲームなんですよ。なんかね、フライパンを一人一個渡されて、でそのフライパンの中に、香辛料の赤を一個、黄色を一個入れてください、みたいな、
うん。
で、なんかコンロの温度を、4度まで上げてくださいみたいな。そういう指示がしてあって、レシピごとに。そのレシピを完成したらその得点が入るんですけど、なんかそのね、胡椒振りケースというか、なんていうんですかあれ、スパイス入れみたいなのがついてて。
本当に？
本当に。今度見せてあげます。すごい物がいいんですよ。で、このスパイス入れがものすごくよくできてて、入り口が狭いんですよ、
はいはい。
で、スパイスがプラスチック製のなんかね、粒みたいなのがあるんですけど、うんうん、それがちょうどこの入り口の、この、なんか出口ですかね、ここに引っかかるか引っかからないかぐらいの感じ。
はいはいはい、
で、それで、自分のターンが来たら3回何かができるんですけど、えいってこう振るんですよ。
あ
で、そこで狙ったやつを出せるかみたいな。
ああちょっと野村村っぽい感じの。
あ、ちょっと近いですね、確かにね。で、その、例えばパプリカっていうのがあって、うん、なんか緑だったかな、なんか入ってるんですけど、
うん、
で黄色かな、で、その中に、うん、透明のお邪魔香辛料が入ってるんですよ。これ塩なんですけど、うん
はいはい、
この塩はもう完全にレシピには必要なくて、
うん、
これが3個入っちゃったりすると、料理が失敗になる。味付けが濃いくなりすぎて、
うん。
っていうなんかその辺の、だからそれをこうやって調整するんですよね。細かく振って。
うん、
よし、これだったら多分塩出てこないぞ、みたいな。
うん、
それをまあまあ、やったんですけど、
うん、
なんかね、子供が小学校2年生から4年生ぐらい、でもね、アラカルトって意外とルールが多くて、
うん、
なんかね、それこそテキストはないかな？あ、でもなんか特殊能力タイルみたいなのがあったりとか、
うん、
結構意外と分量が多いんですよ。
うん
うん、で、まあでも2年生とかいるし、
うん、
ちょっとこれは難しいぞと思って、でこれだからちょっと親戚の子供とかに遊ばせる時の、まあ、ご提案なんですけど、
はい、
ちょっとそういうごちゃごちゃした時に、
うんうん、
もうね、その日特殊タイルを全部抜いて、
うんうんうんうん、
胡椒を振って、
うん、
フライパンを振るだけのゲームにしたんです
よ。はいはいはい、はい。
で、まあ盛り上がりましたね。
いいと思う。
なんかね、フライパンの中にホットケーキを置いて、
うん、
これを手首のスナップでクレッとひっくり返したら点数入るみたいなのもあったりして、なんかそういうわかりやすいとこだけ抽出して、
うん、
なんかね、やっぱこうアナログゲームなんで、
うん、
そういう臨機応変に、
うん
うん、分量を減らしたりとか、
そうですね、
確かに。
うん、特殊カードごっそり抜いちゃったりとか、
はいはい、
僕は全然ありだと思うんですよね。
あ、する
の
ね。
うん、なんかそういうのを駆使していけば、なんとかこう親戚たちにティラミスティカとか。
ティラミは抜けない。
うん、そうですね。分量減らしておすすめするようななんかいいやつないか。
パワーのとこだけやるとかダメですか。まあまあまあ、それはあれですけど、
はい、
まあ、ちょっとなんかそういうので、なんとかなんねえのかなみたいな気はしますよね。
うん、
なるほどね。なんかそれこそ、あれもちょっと厳しいかな。なんかプエルトリコとかも、あれって思うのは、
うん、
テーマはわかりやすいんですよね。
うん、
畑作って、
うん、
なんですか、ここで収穫したものを、ここで加工して出荷するとか、
うん、
なんかすごくその辺の、ああ、農業やってんな感とか、その辺はあるんで、なんか例えばですけど、わかんないですよ、ほら、建物多すぎて難しいじゃないですか。
うん、
あれを、 初心者セットみたいなのを作って、
うんうんうんうん、
もうこの分かりやすい建物だけでちょっとやってみましょうとか、
うんうんうん、
その辺も結構面白いんじゃないかなって、うん、あれもやっぱやること自体が結構楽しいんで、
うん、やると一個人気だよね、
うん、
やっぱ面白いっすよ、みんな面白いっていう、
うん、やっぱ根源的なあのなんか、うんうん、作ったりなんだりね、こう産業をやってる感じ、
うん
うん、でなんかあのほら市民っていうか、あの、奴隷っていう言い方するんですけど、あの、奴隷をこう働かせないと畑がちゃんと動いてくれない感じとか、あの辺がすごくなんか、ちゃんと仕事してる感があるんですよね。
そうね、確かに。
あれはまあいいんじゃないかなと思いますけどね。
確かに確かに。
結構いけるんじゃないかな。
いけます。
あと、
はいはい。
これは長崎の人だけなんですけど、僕は福岡に帰るじゃないですか。
はいはいはい。
その時、長崎から持ってきましたってグラバーとか。
おー、
いいっすね。
今回はカステラじゃないよっていう。
そうそうそう、そう。こんなもんもありましたけど。
あ
のゲームって、まぁ、ちょっと難しいんですけど、うん、あのセットも簡単なセットにして、
はいはいはいはい。
かつ、交渉は、やっぱ3枚から選ぶ。
うん。
それも簡単じゃないですか。
うん。
で、それを、まあ誰か選んで交渉するみたいなんで、
うんうん、
多分、まあ小学校、高学年はもういけると思うんですよね。
そうですね、
はい。
確かにグラバーとか本当そうですね。あの、博士さんもおっしゃってたけど、
うん、
このルールブックは多分その、普段遊ばない方にはちょっとやっぱ難しいぞと。
ルールブックがね。
そうそうそう。うん、で、遊んだらそうでもないんだけど、
う
ん、あとルール説明が難しいんですよね、意外とね。
う
ん、
そうね。
うん、だから確かにその、建物、施設ですかね、
うん。
ああいうのとかを種類絞って、
そうですね。
あえても少なくしちゃうとか、
うん、別に全部埋めなくてもね、
はい、
最初は、
うん。あのゲームのやっぱ面白いところって一番はやっぱ交渉だと思うんで、そこを、まあ一回やってみましょうよ。なんかまあファーストプレイモードみたいな感じで、うん、確かにな、グラバーはなんかそういう、会話がやっぱ生まれるゲームなんで、
そうですね。
うん、交換をするところが面白いんですよっていう。
そうですね。
で、僕思うのは、その、そこを、要素を削って、抽出していくことで、
うん、
このゲームの一番の魅力ってどこなんだろうっていうのを考えることにもなる気がするんですよ。
はいはいはいはい。
例えば今のグラバーだったらやっぱ、ここ、交渉、うん、これっていう、
うん、
そこを楽しめるならもう、あとは、なんとかなるんじゃないのみたいな、
うんうん。確かに。
うん。
黒も完全詐欺とか抜くとか。
あー、そうですね。その辺の心遣いもありかもしれないですね。
もちろん真ん中の2番の名前
で
した
。何ですか、
不正入手。
不正入手。
あ
まあまあ、いろいろある、やり方はあると思う。
はいはいはいはい。
子供に黒3枚を引かせたいですね。
悪っ。
変わってるぞ。
だってもうこれしかないっちゃもんって言いながら出すのが可愛いらしいかなと思って。
ちょ
っと
確かに確かに。
はいはい。
あ、でも、その今までちょっと思ったけど、すごく極端な例ですけど、
うん、
明らかにそういうの嫌いそうな人たちとかでやるときに、
うん、
もう全部白でやる、あの、ニコニコグラバーみたいな、
あ、
だからそれはそれでもしかしたら、ほんわか楽しいのかもしれない。
まあ、あ
の、
まあまあまあ、
交渉って結果的にそのやっぱウィンウィンなんで、
はいはい、
あの、別にね、僕、ネガティブな要素なくても交渉楽しいと思うんですよ。
そうそうそう。
裏切りがなくても。
うんうん、
あの、やればやるほど、お互いが得するっていうのがやっぱ交渉ゲームの基本だと思うんで。
うんうん
うん。まあ人によってはそういうので、なんかやってみるのもいいのかなっていう。
うん。
なんかだいぶ、あれですね、こう、ハウスルールみたいな話になってきてるけど。
まあまあまあ簡単だっていうコンセプトは、う
ん。結構でもやっぱその、稲ボドをやるときに、ちょっとそういう試み、
うん、
やっぱりね、普段ボードゲームやってる僕らは、ちょっともう感覚麻痺しちゃってますけど、
う
ん
そうですね、
やっぱりね、ルール分量多いとね、難しい。
そうですね。
難しい。
難しいですね。
昨日ね、それこそ初めてボードゲームしに来た方に、
うん、
キングドミノ出したら、
うん、
いやーなんか結構ややこしかったっすねって言われて、
終わった後に
そう、
うん、
おうそうですか
って
、
う
ん、
そうね、
その後も怖くなって大喜利を連打するっていう
そっかー、まあはいはい、キングドミノでそうだとちょっとあれかな、
そうそう、だからもう本当そういうタイプによってはそういう方もいるんでね、
そうですね、
なんか俺ちょっと話するかもしれないけど、
はいはい、
難しかったっていうのって、
うん、
どっちなんだろうって思うんですよ、 そのなんか、ルール自体を理解するのが難しかったのか、ルールは理解してるけど、勝つためにどう動けばいいのかわからなくて難しかったなのか、結構それありません？
ああ、まあわかります。ルールがわかんないのか、まあ戦い方がわかんないのかみたいなことですね。
多分、ルールは難しくないと思うんですよ、キングドミノ。
そうですね。なんかね、ややこしかったみたいなことを言ってて、なんか、多分その人の、なんかこう、脳みその都合にはまるルールじゃなかったのかな。
あるある、そういうのあるね。
だってね、その後、その方ね、いろいろやってて、ウィザードとか全然余裕で遊べてたし、だからまあ、そういうことではないんじゃないかなと、うん。その方とね、遊んでてすごく僕印象的だったのが、ヤコさんもいたんですよね。
はい、
で、ウィザードで、最終ラウンド、とあるウィザード戦士が、もう爆勝ちしてて、
はい、
で、その、初めて遊んだ方は、もう結構負けてたんですよ。
うん、
ただ、最終ラウンドで、その1位の人との点数を比べて、これ何点取れば逆転できるんですかねってことを言って、
お
で、まぁ、結局無理なんじゃねえのっていう話にはなったんだけど。
まさにボードゲームじゃないですか。
そう、で、最終ラウンドを、
はい、
まぁ、10回やるうちの、その勝利予想をしますよね、ウィザードは。
はいはいはい。
で、その時に、予想5。
おぉ、
まぁ、やったことある方ならわかると思うんですけど、5回勝利予想っていうのはかなり攻めですよね。
そうですね。最終ラウンドってことは10でしょ？
そうそうそう。
10で半分勝つんだからね。
そう、だからその方っていうのは、ゲーム経験値は確かにもうその日遊び始めたばっかりだから少なかったんだけど、多分根っこの部分で、すごいゲーマーハートを持っている。
そうですね、確かに。
そこで勝つためには何をすればいいのかっていうことを最後に考えるっていうのはやっぱりゲーマーハートなんで、
確かに。
だからやっぱり普段遊んでない方にもいろんな適性の方がいるとは思うんですよね。
そうですね。その時僕はもう無理なんで、いや、タイガーさんには勝てないから、あ、言っちゃった。
ウィザード
マスター、ね。まあ、2位を目指しましょうって言ったんですよ、
はいはい、
一応。
2位
を目指すのも全然ありじゃないですか。でも5だったんですもんね。
そうそう
それぐらい熱い人だったんですよ。
そうそう。だからなんか、キングドミノが刺さらなかったっていうのは、なんかまたちょっと違う理由だったのかもしれないなっていう。はい、まあまあ、どうなんだろうな。その辺のなんか難しさっていうのはあるんですけどね。でもなんか、そういう意味で、さっき言ってた重量級の、例えば、まあ、プエルトリコだったり、ノートルダムでもいいと思うんですけどね、なんかそういうゲームを、ちょっと要素を減らして、遊ばせてみる。まあ、これ、イナボドに限らずですけど、ちょっと面白い結果が生まれてくるんじゃないかなっていう。
はい、確かに。
例えば、そのインストで、ルール説明のところでもうなんか、15分くらいかかっちゃって、その時点でもう分かんなくなっちゃって楽しめなかったとか、そういうこともありそうな気もするんですよね。
いや、あると思う、だいぶ。
だからちょっとそういうのをいろいろ考えたらなんか面白いんじゃないかなって。
あと全然話変わるんですけど、
はいはい、
やっぱ親戚でやるなら、協力ゲームもすごいいいかなと思うんですよ。
確かに。協力ゲームですね。
まあ僕はラクソン。
ラクソン。
ラクソン面白かったんですけど、
あれ協力ですか？
あれ協力ゲーム。
協力ゲームです。
そうなんだ。はいはいはい。
ただゾンビな、でもうちの母はもう好きなんですか？
ゾンビが。
そうそう。僕、それで僕、その影響で僕も好
き。母っていうのは実母？
実母です。
ほえー。
僕も好きなんで、まあいいかなと思うんですけど。まあまあ、それはちょっと特殊な例です。
まあ、
かなりいいんですけど。
そうですね。
まあでも。
実母がゾンビ好きって話が聞いて
る。ラクソンの絵は、そんなにあれですよね。
まあまあ、まあちょっとアニメチックな。
そうそう。あんまりじっと見なければ。
そうです。大丈夫
だ。いや、ラクソン楽しかったです。
楽しかった。
一回やりましたけど。
それこそあれです、ルール説明で、なんか、挫折するとか、ちょっと厳しいっていう話につながると思うんですけど、協力ゲームのいいところは、最初に全部説明しなくていいんですよね。
そうです、そうです、そうです。
やってみましょう。
プレイ中に。
もう仲間なんで、
そうそうそう。
この段階で、こうなったからじゃあ説明するねっていうのは全然いける。
そうそうそう。
まあまあもちろん人によってはやっぱ最初からっていうの方もいると思うんですけど、まあいいと思うんですよね。なんかそういう普段遊ばない方にもう遊んでもらう場合とかには、全然それでいいと思います。やっぱほら、さっきほら、ワンナイト人狼やってた、なんか一行がいたって言ってたじゃないですか。
はいはいはい。
あの方々がその後、パンデミックもやってたんですよ。
いいね、
パンデミックも、正直ルール分量が少ないかと言われればそうでもない。
少なくはない。
そこそこあるんだけど、 やっぱりね、徐々にだんだんルールを理解していって、うん、そのやっぱ中盤以降はみんな必死で議論する感じになっていて、いいねって思いながら。
なんか今日もやってましたよね。
やってましたね。
後ろの方で。で、
はいはい。
もう一回この病菌殺すやつやりたいって。
あの、初心者あるあるで、ゲーム名はあんまり覚えない。
そうそう。でも面白かったんだなと思って。
はい、ああ、いいですね。
はい、いいっすよ。
そうだから、もう一回やりたいっていう声がね、やっぱ嬉しいですよね。
そうですね。
それこそ普段遊ばない方、こそ、割とそういう傾向あると思うんですよ。
う
ん、
そうです。
確かに。
なんか割とすれ切っちゃったこのボードゲーマーになると、一回遊んだら、ああ、なかなか良かったね。じゃあ次は何するみたいな感じになりがちなんだけど、
はいはい、
なんか普段やらない方こそ、
うん、
ああ、もう一回やろうよっていう声が結構出る。
確かに。北さんも今日3回やったんですっけ。
何をですか、
宝石
3回や
った。まあ北さん、まあそう、初心者って言うかどうかはあれですけど。
しかも北さんって言っち
ゃった。まあ、なんかでも、そういう声って僕はすごく嬉しい。
そうですね。そうですね。
やっぱ紹介して、
うん、
なんか、あ、楽しかったんだねっていう、
うん
うん、そういう反応が来てくれたらやっぱ嬉しいですよね。
そうですね。
そうね、協力ゲームは確かにいいな。パンデミックはでも結構いけますよね。案外。
うん、いけますよ。
うん。まああの、パンデミッククトゥルフにはご用心っては言われてますけど。
ちょっと、ここで番外編出していいですか。
はい、はい。
なんかその、親戚と一緒にやるボードゲームっていうテーマで。
はいはい。
で、なんかまあ僕自身は子供はいないんですけども、
は
あ、あの、親戚の子供がいるんですよ。
はいはいはい、はい。
あの、東京に。
姉っ子みたいな。
まあ厳密に言うと違うけど、まああの、兄の、嫁の姉の子供。まあまあでも、東京に兄の家に遊びに行った時に、まあいるんですよね。
はい。
で、まあ、過去に、何持ってったっけ、出てこないけど、まああの、今年はドデリドを持ってったんです。
はいはいはい。
で、ドデリドを持ってって、カードを折られながら、
はいはい。
ピキピキってなりながら、あ、でもなんか、すごい楽しんでもらって、ドデリドを持ってきてよかったなと思って。
はいはいはい。
で、ここで、これが2回目なんですね。去年は何か持ってって遊んだ。あ、去年は赤ずきんだ。赤ずきん
はね。はいはいはい。
で、赤ずきんは眠らないは、もうカードを折られて、じゃあこれあげますっつって、
はいはいはい、
あげたんですけど、
うん、
まあやっぱ、なんていうか、目覚めてほしいじゃないですか。おそらくボードゲームに出会ったのがこれが初めてだと思うので、
はいはい、
今年はですね、ドデリドはあげなかったんですけど、
うん、
あるものをプレゼントしまして、あれですよ、暴走立てじゃないけど、ボードゲームに目覚めてほしいなっていうね、
はい、
ことで、放課後サイコロクラフ。第1巻。
一巻を。
はい。
あ、漫画を。
そうです。これを読んで、あ、なるほどねと。こういう世界があるのねと。で、ね、なんとね、あれですよ、あの、ドデルド購入したって言ってました。
え、
はい。
お、
成功じゃないですか、ボス立て。
あ、それはすごい。
はい、はい、はい、はい。
あ、
だから来年行くのまた楽しみですよ。
へー、それ素晴らしいですね。
そうそうそう。やっぱなんかね、ボードゲームのあれが広がってほしいですよね。
そうですね。
なんかうちの親戚もね、そういうの思い出したけど、うん、なんか、遊ばせた後だったかな、やっぱなんか、うん、ラビリンス買ったとか、
あ、
なんか言ってましたよ、ね。何個か買ったって言ったかな。
なんか、やっぱりあの、僕何度も言ってるんですけど、放課後サイコロクラブは、やっぱりボードゲーム普段やらない人たちが、
うん、
スッと入る入門にすごくいいと思うんですよね。
うんうん、
で、なんかあの、他の人たちもなんか偏見がないというか、
はいはいはい。
だって、超メジャーじゃないですか、ゲッサン。ゲッサン、
うんうんうん、
そうですね。ゲッサン、
はい、商業誌ですからね。
ゲッサン間違ってないですよね。
大丈夫大丈夫。
はいはい。だから、ああこういう漫画があるのねみたいな。
うんうんうん。
でしかもなんかね、前から僕憧れてたんですよ、あの光の碁の時からそうなんですけど。
はいはいはい。
漫画の中にあるゲームを実際プレイできるみたいな。
うん。
なんか漫画の世界とちょっとだけリンクしてるみたいな。
はいはいはい、
そうですね。そういうの僕好きだったんで。
はい、わかります。僕もあの、月下の騎士を読んで、
あ、はいはい、
しばらく将棋の駒を、なんかこう、パチってする、
うん、
あれだけずっとやってたみたいな。
パチッ。
別に説教とかしないですよ。とにかくなんかね、帽子をこう被ってて、
そうそうそう、
これをくるっと、後ろに帽子をくるっと後ろに回しながら、なんあ、これだ、違うやつだっけ、
ま
あ、なんか言うんですあんたなんとかだぜ、みたいなことを言いながら、
はいはい、
カンパチーンみたいな、
うん、
あの、だからファッションから入るみたいな。
あ、いいっすよね。
はい、そうそうそう。そうそう。確かに、まあそうっすね。漫画から学ぶことはいろいろありますからね。
そう、なんかボードゲームの世界ってそんな特殊な世界じゃないんだよ、みたいな。あるかなと思って。
確かに
な、まあ、大変です。
確かに、でも、どういう形で、なんかその、だから、田舎のあいつらに、なんか、こう、なんていうんですかね、こう、見せていくかというか、さりげなく、浸透させていくかみたいなのは、まあ、ありますよね。
うん、ですね。
そうそう。なんか、あんまりだから、こう、押し付けて、なんか逆に煙たがられるみたいなのも嫌だから、なんかね、それとなく持っていって、あ、これなんなのみたいになってほしいんですよ。雰囲気的にはね。
子供はでも気に入ったらほら、何回も何回も、またやろう、またやろうって言うでしょ、
大体。そうそうそう。
もうむしろこっちがもういいよって。どうせお前負けてすぐ泣くじゃんって。でもまたやろうっていう。
そう、思い出したんですけど、だからまたあれです、今ね、サマーキッズボドゲでどんどんいろんな発見が生まれてるんですけど、あれが大ブレイクしてます。
あれって何ですか？
トリックとか一。
おー、久しぶりに名前聞いたような気がする。
あのね、小学校4年生の女の子がまず、
はい、
私推理とか好きなんですよ。
あー、
コナンとか好きみたいな。なんかね、で言われて、でなんかね、あーこれそうだよつって見せて、
はい、
あでもちょっと難しいかもね、あははとか言って、
うん、
でもなんか結構やりたい感じになったんで、
うん、
小学校2年生の男の子とかと一緒にやったら、まあ、どっかんどっかんハマって、毎日、毎回来るたびに、あれは、あれは、まあ、ゲーム名は全然覚えない。推理のあれ、みたいな。犯人が怪人とか、怪盗みたいなこと言って、で、まあ、もう、しぶしぶ出すみたいな。で、今日、また2回目、3回目やって、で、初めての子が入って、あれ面白かった、最高みたいなこと言って、だから、なんでしょう、結構複雑な仕組みも含まれてると思うんだけど、
はいはい、
やっぱり中の推理するとか、
うん、
考える、やっぱすっげえ考えてたんですよ。なんかね、こうやっぱ出会い方っていうのもあると思うんですけど、一つ良かったなと思ったのは、あのね、矛盾シチュエーションが出てきたんですよ。
あ、なるほど。
あのそこで、ちょっとどうかなと思ったんだけど、
あ
一回その、推理終わった後に、こう みんなちょっとこれ見てみっつって、あの、今これ絶対嘘つきいるけどわかるっていう話してみて、
はいはいはい、
で、何がみたいな、はい、何こいつ嘘ついてる顔してるからとかなんかいろいろ言うんですけど、
うん、
よーく見てごらんみたいな、うん。で、子供たちが気づくんですよね、やっぱ。
お
おーみたいな。
自分から。
そうそうそう。あ、わかったーみたいな。で、それ分かってから後のプレイと分かる前のプレイ、
はいはい、
やっぱ違った気がするんですよ。
はいはい、
なんかね、その、よりじっくり考えるようになったし。
なるほどね。
だからそういう意味で一つ、同じゲームでも気づき前、気づき後みたいな、それもあるのかなとは思うんですよね。
面白い。
そう、面白かった。トリックとか以上お持ちの皆さん、
はい、
意外と子供にやらせてみましょう。
あー、なんか意外ですね。
うん、良かったです。結構だから、なんかやっぱ推理するとか、ああいうのって、老若男女関係なく面白いんだなと思って、ぜひぜひ、進めてみてください、持ってる方は。なんか、同じやつで、同じ系統で、犯人は踊るがいいとかいう話もありましたけど、
はいはい、
もう一歩深い、そのやっぱり、二歩も三歩も深い、こう、境地に行けると思うんで、おすすめです。
トリックと怪人いいかもね。
良かったです。いいと思います。どうしました？
いや、なんか、ボードゲームって楽しいっすね。
まさ
いやいや、知ってたんですけど、
改めて
、やっぱ、いいっすね。
今日改めて思ったのは、
はいはい、
やっぱりその、今、だから、そのさっきから言ってる子供たちとかも、
うん、
まあほっときゃ別にボードゲームに合わずに一生を過ごしてた子供たちが、
うん、そうですね。
触れると、もうぐんぐんハマっていくのを目の当たりにするわけなんですけど、
うん、
だからね、僕思うのは、ボードゲームの、その、まあもちろん、なんか、守備範囲が広い狭いはありますけど、
うん、
なんか、どれもこれも大嫌いっていう人間は僕いないと思ってて。
ああ、そうですね。
どこかにやっぱり面白いと思う、きっかかりがある。その幅の広さがやっぱボードゲームのすごいとこだと思うんで。
そうですね。
だからそういう意味で、まあ、臆せずに、こう出していこうっていうのが一つなんですけど、なんかその、出し方 うん、なんか既成概念にとらわれずに、うん、いろんな出し方していいんじゃないかなっていう。
うん、
そうですね。
だからさっき言ったみたいにコナンが好きだから推理物。
そうそうそうそうそう。でなんかそこで別に最初はちょっとルール抜いて練習プレイでも全然いいし、
うん、
うん、なんかそんな感じでちょっと。なんか決めつけずにいろんな楽しみ方をこうしていったらもっともっといろんなところで遊ばれるんじゃないかなと思うんですよね。
うん、うん、いやーいい感じですね。
みたいな。
じゃあ、うん、そんな感じで終わっていってもよろしいですか？
そうですね。ちょっとあれですね。田舎に帰るのが楽しみになってきましたね。
楽しみです。
楽しみですね。
僕は帰らないけど。ヤコさんどうですか？
あ、いや、よかったなと思って。なんか、ね、あの、そうですね。自分のデコはみんな持ってるんですよ。
うん、
でも、ここは出さないとそこに合わないっていう締めでいいんじゃないでしょうか。
そうですね。はい。はい。
ありがとうございます。ありがとうございます。
じゃあ、あのコーナー行きますか。
はい、
行きましょう。
はい。お便りのコーナー。
お便りが
本日も番組にお便りが届いております。
はい、素晴らしい。
山本さんお読みに、
はい、ぜひで、はい、はい、読みます。
はい、
お願いします。
ホシャさん、ベリさん、サニバさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
いつも犬の散歩のお供として拝聴しております。
あ、もしかして、
名前はおしゃさんにネームエローコさん。
え、エローコ。
エロい。
あ、知ってる人じゃない。
はい。
エロい人。
エロい。
はい。さて、ぜひ話していただきたいテーマがあるのですが、はい、それは、18禁ゲーム、または大人のゲームです。
おー、イエスイエス。はい。
それぞれのゲームの箱には、推奨年齢丸歳から丸歳と書いておりますが、
イエスイエス。
ここはあえてサニバ流で、
サニバ流？
はい。エロゲーだからとか、
うん、
酸いも甘いも嗅ぎ分けた大人だからこそとか、イラストがセクシーだからとか、
はいはい、なるほど。
DJ たちの主観で選んでもらえ、確かに DJ、まあ、もらえればと思います。
なるほど。
ちなみに私はインフェルノの絵はエロいと思いました。
うん、あ、乳首ね、はい。
よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
これ多分話してほしいってこと
です、ね。あ、はいはいはい、
ぜひ話していただきたいテーマがあると。
で、
はいはい、ちなみに私はインフェルノの絵はエロいと思いました。
はい、
よろしくお願いします。追伸、変態おじさんマジモリくんにゲストで来ていただきたいですね。
うん、
話すときですね。
まあまあね。
おしゃさんにネームエロコ。
エロコさん。
はい。これは言っていいんですかね。下の最後まで言っていいんですかね。
なんかまずいことが書いてるんですか。
ああ。
放送禁止用語。
いや、
あれだよ。
いいんじゃないですか。
いいですか。
エロコさんで。
エロコさんです。はい。はい。はい、ありがとうございました。
はい。
どうですか。
これを聞いて真っ先に私が思ったことは、
はい。
まず、砂川さん、下ネタ嫌い。
いや、まあ、嫌いってわけじゃないですけど
ね。ヤコさん、積極的にそういうのを言わない。
あ、僕は、聞くのは別に嫌いじゃないですけど。
発信側じゃないです
か。発信側じゃないですね。
ヤコさんがあまりおっぱいおっぱいとか言ってるの聞かない
ですね。そうっすね。
で、まあだからもしそれをやるなら、
うん、
それこそ番外編、
うん、
サニバタイラと変態男っていう、
あ、 あれじゃないですか。裏サニバ王決定戦でやってたんじゃないですか。
は
い、
やった。プライバシー激辛っていう、
はいはいはい、
もうね、ド変態ゲームがあって、
はい、
あれです、国内でプライバシーっていうゲームが出てますけど、
うん、
もうね、気になんないですね、
うん。
外人さんの本気舐めちゃいけないよってやつで、
はいはい、
もう何も言えないです。
そうです、激辛なんだ。
まあ僕もプライバシーの国内発売版一応ちらっと見ましたけど、もうね、格が違うんですよ、激辛は、はい。激辛すごいです。
そういうのは求めてたんじゃないですか。ちょいエロぐらいじゃないですか。
あ、そういうこと。
あんまり、そのまんまだと、引くと思うんすけど、
ね。もうなんかね、かき回しちゃうみたいな、うん、もうドロドロの、
あなるほど。
すごいやつです。
あんまりそんなテーマのやつないよね。
それはないですよ。こっちにはキッズが来ますから。
あ、いやいやいや。
あ、ボード外科医、ね。
僕は知らないだけ。
あります
よ。出してないっていうのがありますね。
あ
でもね、海外ではありますよ、いろいろ。
あ、そうなんだ。
おっぱい欲しいし、
あ、まあまあ、それもあれですよ。なんかね、テレストレーションって普通のゲームですけど、 あれの大人バージョンとかあるんですよ。アフターダークとか。
うん、なるほど、なるほど。
外人さんみんなエロいですから。
なんか、ブラックストーリーズのなんとか
エッチなんとかみたいなのが今度出たんですよね。
はいはい、そうなんだ。
そうそうそう。
あとはあれですよ、おっぱい真剣衰弱。
あー、あるあるある。
さっきは砂川さんの口からおっぱいしか出てこないです
いやいやいや、はい、あれですよね、ボドゲ界で言ったら、はい、前回っていうか、ゲムマ大阪の前日に、
はいはい、
なんかエロい人たちが、ボドゲ界の有名な、エロさで有名な人たちが、主催されて、
はいはい、
ほら、ゲムマって18禁なんで、はいはい、エロいやつ禁止なんで、
ああ、そうなんですね。
うん、ああ、そうなんだ。
なので、なんか、エロとゲームっていうのは、
はいはい、
昔から古くから人間に関わりがあるものだから、
うんうん、
そのゲームの中でエロっていうテーマを省くのはおかしいんじゃないかっていう、
なるほどね、
はい、方たちがいらっしゃって、
はいはい、
で、その人たちが独立で、立てて、そういう、
は
い、
ああ、そうなんだ。
あれですよ、ゲーム界をですよ。
はいはい
はい。はい、
で、あれですよ、ブルーノ・フェドッティさんの、
はいはいはい、
カーマスのと
こ
でやってたらしいですよ。
あれやったんだ、
あれね、面白かったって言ったらあれなんですけど、あれ、
面白かったらいいんじゃないですか。
ヤゴさん、どういうゲームかわかりますか、カーマスのとら。
全然、なんか、まあまあ、下ネタっていうのはわかってますけど、
違う。二人の人間がある体勢をとって、
はいはい、
風船を割るゲームなんですよ。
あー、はいはいはい。
何度も何度も。
うん、体を。
はいはいはい。
で、その風船割れるじゃないですか。割るから当然。
まあ、要は、きつかないと割れないゲームになってるって
ことですね。
はいはいはい。
風船を割るじゃないですか。
はい、
風船を割ったら当然、割った風船の残りがあるじゃないですか。
はいはい。
どなたかが、多分ね、野沢国さんだったんじゃないかな。写真でアップされてたんですけど、
はい、
床に割れた風船がペロって落ちてるんですよ。
うんうん。
以上です。僕からは以上です。
ああ、使用済みってやつね。
はい。
ああ、なるほど
ね。ですね。まあ、おしゃさにではやらないんですかね。
まあじゃあ、いつの日か番外編を。
変態おじさんと、平さんと。
はい。
まあ、ヤコウさんは聞き手だったら参加していい。
まあまあ全然大丈夫ですよ。僕は、
エロレシーブ。
そうですね。別に喋れない。大丈夫です。
じゃあ、その時僕はディレクターで。
あえてその時。
ああ、なるほどね。
じゃあ、
ね、
はい。
はい。
じゃあ、エロ子さんには、番組特製ステッカーをお届けさせていただきたいと思いますので、はい、まあどこのどなたか存じ上げませんので、
そうですね。
はい、まあまあまあ連絡手段があったら連絡してください。
は
い、
そうですね。
ヤコウさんのサインが必要な場合は、
はい。
ヤコウさんのサイン希望と。はい、
そうですね。
いいですね、
はい。僕だけじゃなくて皆さんのサインしてくれると思います。
はい。希望されるかどうかわかんない。
いや、すると思います。はい。
まあ、ヤゴさん、もうせっかくなんで、
はい、
読みますって言いますあれ。
全然、ぐたぐたでも大丈夫ですか？
もちろん。
この番組では、お便りを募集しております。はい、お便りは、おしゃべりサニバのアカウントに、ダイレクトメールか、Gmail に送ってください。メールアドレスは、おしゃべりサニバ、シャワー SHA でお願いいたします。
はい。
お便り待ってまーす。
待ってまーす。いやー、素晴らしいじゃないですか。
そう、
なんとなく
長いできたかな。
じゃあ、いきますか。
はい。
ホットゲームインマイト、
やっほー！
スペインだけホットなゲームを紹介するぜ。今日は誰だ？俺だー！
ということで、サニバタイラがご紹介しましょう。
はい。
本日ご紹介するホットゲームはこちら！でですね！アルペンチャー！
声出てるなぁ。
はい。アルペンツィアンでございます。
はい。
はい。まあ話題作ですね。
そうですね。
まあだいぶなんというか、その、世の中に名も浸透しまして、
はい、だって、
今更お前がなんだこらみたいな話もあるかもしれないですけど、
1位ですね。
そうですね。何でしょう、ゲムマ
アンケート。
アンケート評価1位みたいな感じ、
うんうん、
はいはい。まあまあ今更ではございますけど、
はい、
とにかく素晴らしかったので、
はい、
これはご紹介せずにはいられんぞ、この俺は、ということで。
どっちもですね。
はい。ご紹介します。アルペンツィアンです。まあ言われるのはあれですね、ダイスドラフトゲーム。いわゆる、これがね、まあだからあれです、ダイスを振って、
はい、
これを、まあ順番にみんなが取っていくよというゲームです。
はいはいはい。
はい。まあピックしていくんですよね。
うん、
で、まず僕が言っておきたいのが、
うん、
ゲームとしてすげえしっかり練られてる。
うーん、
なんかね、だからあの、 子供騙しじゃない感じなんですよね。
あ、なんかイラストはね、そんな感じするけども。
そうそうそうそう、なんかすんげー可愛い絵で、うん、まあ魅力的なんですけど、
うん、
なんですか、リアルタイムでなんかこう、ドブルみたいな、そういうゲームなんですかみたいな、
うん、
そういうところ全くなくて、
うん、
割とこれね、子供抜きで、ゲーマーが遊んでも普通に楽しいと思います。得点システムをじゃあちょっと話してみましょうか。
はい、
なんせ、ダイスをピックして、
うん、
まあこれね、割ともう皆さんご存知だと思うんですけど、
うん、
その、ピックした絵、例えば、花の絵がありました。
うん、
そしたら、この花の絵を、自分のマップ上に、お絵描きしていくんですね。
はいはい。
なんかそこだけ聞くとなんかすごい、あら可愛らしいみたいな、
うん、
なんかそういうゲームに感じるんですけど、
うん、
まあ、とにかくじゃあこう絵を描いていくと。
うん、
ただ、ここからがね、なかなかの、あ、ボードゲームだねって感じなんですけど、
うん、
得点システム、
うん、
ボード下にこういろいろ書いてございます。
はいはいはい。
その1、一番左ですね、
うん。
家と隣接する羊の1セットごとに3勝利点が入る。
なるほど。
なるほど。
はい。続いて、家に羊が隣接していない場合、うん、マイナス5勝利点である。
ほうほうほう。
続きまして、エリアごとに花がどれだけ咲いているか、花の絵がたくさんあることで、うんうん、まあ、数えるんですよね。
はいはいはい、
で、これエリアマジョリティです。例えば紫のエリアで一番花を描いていた人が何点、2点みたいな、
はいはいはい。
これをエリアごとにマジョリティします。
うん、
はい。その後、
うん、
山に隣接する花の数分、ボーナス点。
はい。
そして最後に、ある条件で人口が増えていきます。
うん、
家の数となんか綺麗な花っていうのがあるんですけど、その数によって人口が増える。
うん、
人口の、最多を取った人に5勝利点、2位が3勝利点。
うん、
そして最後に、機関車の接続、
はい。
これが非常にゲーマー的で、家と家を線路で繋ぐんですが、
はい、
一本線路ではいけません。線路を2本以上使って、家と家を繋いでください。
はい、
これをいくつ接続していたかによってボーナス点が入ります。うん、はい。2つだったら4勝利点、6つ繋いだら30勝利点です。どうですか、これで分割手数料なしみたいな。
何ネット？
はい。まあ、こんな感じ。これで、この勝利点を全部総合したものが勝利点。
へー。
なかなかでしょ。
面白そう。
そう、だからね、これゲーマーが普通に遊んでも結構面白い。
そうっぽいね。
そう。で、例によってうちの小2の娘と4歳の悪ガキで遊んだんですけど、
うん、
はいはい、
まあ面白かった。で、やっぱこのゲームで僕が最もプッシュしておきたいのが、
うん、
これだけルールが多いのに、
うん、
子供に分からせやすい。
まあまあまあまあ、確かに。
何が分からせやすいかって、やっぱりね、その、テーマだと思うんですよね。だから、その、例えば、家に羊が隣接しないといけない。
うん、
羊が、ミルクをほら出してくれるでしょ、
うん、
やっぱり一家に一匹いないと食べ物がなかったら嫌だよね、
うん、
ねえみたいな感じで、
確かに、
あーいつってやっぱそこでこう理解が生まれるんですよね、
うんうん、
まあいろいろこうね複雑なルール結構含まれてるんですけど、
うん、
もうあとはやりながらやってれば、うん、山のふもとに花が咲いてたら素敵でしょねえって感じ
なるほどね、
そうそう、やっぱその辺のすごくテーマとこのシステムのリンク感が素晴らしい。
うんうんうん、
はい。だからまあ、結構いろんな縛りがあってね、面白いんですよ、
うん。
ゲーマー的な面白いポイントちょっと言っておくと、
はい、
まあ、ダイスドラフトなんですけど、
うん、
色の縛りがあって、
うん、
お花の形のマスがあるんですよね、共通ボードに。
はい。はい、
で、自分がピックしたものを、
うん、
緑のところに、自分のマップ上の緑のところに置きたければ、緑のところにピックしたダイスを置く。
うん、
そしたら、今回緑のところに家が描けるんですけど、
うん、
このラウンド、次にピックする人はもう緑のところに置けなくなるんですよ。
うんうんうん、
これによって色縛りが出てくる。
うん、
これだからまあ、子供が遊ぶ分にはもう無邪気に遊びはいいんですけど、
うん、
ゲーマーが遊ぶなら、
うん、
これによって縛りを他のプレイヤーに与えることもできる。
なるほどね。確かに。
なかなかまあゲーマー要素高いですよね。
うんうんうん、
うん、まあそれでいてやっぱそのダイスのいい意味での揺らぎとかもあるんで、まあこの辺はやっぱゲーム的に見ても面白いかなとまず思いましたね。
はい。
はい。で、もう一つこのゲームのすげえ魅力的だなと思ったところ、
まだあるんですか？
あのね、ルールブックです。
お、ルールブック。
はい。まずやっぱ分かりやすく書いてくれてます。
うん。
非常にカラフルで見やすい。うん、やっぱこの辺はね、当たり前のことと言いつつ、なかなかここまでできることじゃないんでね。
うん。
これはもう素晴らしいことだと思います。まず見やすい、分かりやすい、読みやすい。
うん。
でね、こっからがすごいなと思ったところなんですけど、
うん。
心遣いです。
うん。
あのね、まあ、とりあえずルールが分かりやすいのは当たり前なんですけど、
うん。
ここ。ルールブックの16ページ。初心者用ルールを、
うん。
今節丁寧に書いてくれてるんですよ。
うん、
これだからほら、今日も話してた、ファミリールールに近いやつ。
あ、なるほど。
はい、皆さん、今説明したルール全部やると、ちょっと難しいですよね。
うん、
じゃあ、ここはジャパネット高田が、
言っちゃった。
一番簡単なルール、これですみたいな感じで、まあこの、わかりやすさ重視ルールとかを、選択ルールで、
は
あ、わざわざこの公式ルールに書いてくれてる。
うん、
この辺まあ素晴らしいなと。
気遣い。
はい。あと最近よくありますよ、一人用ルール。
そうなんですよね。
このだからソロプレイができるっていうね。
はいはいはい、
この辺の
多いです、ね、
そう、心遣いね、
うん。
まあ他にもなんかゲーマー向けのなんか選択ルールみたいなのもあってみたりとか。
へー、
あとね、その他のお願い、これがすごく素敵。その1、いいですか、うん、聞いてください。心安らかに。初心者や小さな子供とプレイするときは、それとなく手伝ってあげてください。
うんうん、
普通ルールブックにこんなん書いてます？
それとなくっていうのがいいですね。
うん、そう。
最初がそれですね。ああ、素晴らしい。
そう。その2、完成したプレイヤーシート。これ紙にどんどん絵を描いていくんですね。
うん、
プレイヤーシートは記念に持ち帰ってもらってください。
あ、
なんかこういうね、もうルールと全然関係ないんだけど、
うん、
まあこういう心遣いね、
うん、
はい、なんかこういう、なんかやっぱその今回このゲームが皆さんに評価された理由って、
うん、
なんかそのゲームとしての素晴らしさだけじゃなくて、
うん、
こういう心遣いの総合点だと僕は思うんですよね。
なるほどね。
そして最後のページに書いてます、うん、最後になりましたが、このゲームを楽しんでくださいみたいなことが書いてて、
うん、
Good luck and have fun! 聞こえました？
聞こえましたね。
Good luck and have fun!
はい。
素晴らしいじゃございませんか。
素晴らしいです。
ということで、本日ご紹介したゲームは、アルペンツィアン。こちら、あれです。今回のテーマにもリンクすると思います。
はい。
田舎の子供たち、親戚の子供たちに遊ばせても、大ヒット間違いなしでございます。
なんか売りつけるな。いやー、でもいいっすね。羊が可愛い。
良さげでしょ？
はい。
あ、でもね、やっぱり一番のポイントあれだあれだっていろいろ言ってましたけど、
うん、
すいません、一番のポイントは、絵を描けるとこです。
う
ん、
そうですね。
やっぱこういうの今まで案外なかったっすよね。
そうですね。
うん、これも素敵なんですけど、絵をね、
うん、
サイコロに描いてるお花の絵あるんですよ。
うん、
綺麗な花ってあるんですけど、
はい、
ルールブックにこれも描いてました。最初はこの、迷ったらアイコンに描いてる絵を真似してもいいけど、君の描きたい花でいいんだよ、みたいな。
なるほど。
そう。うんうん、羊もいいんだよ。別に、牛でもいいぜ、ベイベーみたいな。
牛でもいいの？
まあ、わかんないけど、まあでもいいんですよ。
はい、
自分の好きな動物でいいんじゃねえのおめえらみたいな。
ちょっとキャラ違う。
やっぱりね、うちの子とかも、
うん、
家を描くときに、
うん、
すっごいいろんなこうデザインの家を描くんですよ。
はいはいはい。子供は想像力が豊かだからね。
そういう意味でなんかね、情操教育っていうんですか、
うん、
まあそういう意味でも、なんかお子さんに与えるものとしてもすごく素敵かなと。
うんうん、
私は思いますよ、こいつは。はい、ということで本日ご紹介したゲームはこんなに素敵なゲームありますかということで、
うん、
アルペンツィアンでございました。
はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー素晴らしいです、
ね、素晴らしいです、
ね、うん、
やってみたい、
やってみたいです、
ね、うん、これちょっと今度おっさん4人とかでやりましょう。
、はい、まあまあまあ、じゃあよろしいですか。
はい、
終わっていきましょうか。
はい、
聞いてくださった皆様ありがとうございました。
ありがとうございます。
またお会いいたしましょう。
はい。
お届けしたのは砂川と
タコと
サリバタイラーです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。